月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井奈央です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。先々週ですけれど、はい、4月から3曲ね、はい、ネット曲が、増えたっていうお話を伝えましたけれども、さらにもう1曲、宮城県石巻市のラジオ石巻さんが新たに加わりました、
はい、
石巻の皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これでね、もう全国16曲ネットとなりまして、
増えましたね。
本当に嬉しく思ってます。2通メールいただいてましてですね、
はい、
ぜひなおさんの方から、ご紹介お願いいたします。
はい、ではまずラジオネーム月光そなたさんからです。
そなたさん、
はい、はい、坂本美明さんの放送を楽しく聞きました。本のイメージではなんとなくクールな方かと思っていましたが、うん、柔らかな話し方で聞きながらリラックスできました。病気を持ちながらも前向きに生きようとする姿には感動しました。月野さんもいろいろな方にインタビューできて羨ましいですね。これからも楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょうどね、美明さんお風呂上がりで実はホテルでインタビューを、はい、させていただきまして、そういうねほんわかした感じがね、
はい、
伝わればよかったなと思ったんで、すごくねいいメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。じゃ続いてですね、ラジオネームバスタバさんからです。
バスタバさん、
はいはい、壊れ物の祭典で月野さんを見かけたものです。
見かけました、
はい、私は月野さんと同じ40代の男性です。いろいろな病気を抱えた方が出るイベントは画期的なものです、うん、私も舞台へ出たいです。私も統合失調症や躁病と言われたこともあります、うん、絵を描くのも大好きで賞を取りたいです、うん、坂本美明さんの体の病気は大変です、うん、私だけが大変でないことに気づき生きるのが楽になります、うん、末永く番組を続けてください。
ありがとうございます。
なおさんという方は写真で見ると綺麗な方ですね。
実物も綺麗ですよ。
声もいいですね。楽しみです。ありがとうございます。
バスタバさん、ね、イベントに来てくださったんですかね。ぜひ今度は見かけたらぜひ声かけてやってください。バスタバっていう変わったラジオネームなので私覚えましたんでね、いろいろ病気や生きづらさを持つ方々はね、私にとってもう仲間友達ですんで、ぜひぜひ本当にね、でも、生きるのが楽になりますと言ってくださって、すごく私もね嬉しく思っています。これからもねどしどしメールの方を、お寄せいただけたらと思っています。今週の初宅配便ですけれども、不登校体験者で不登校は終わらない著者の木戸理恵さんへのインタビュー3回目をお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は不登校体験者で不登校は終わらない著者木戸理恵さんへのインタビュー3回目をお届けします。
木戸理恵さんですけれども、1978年福岡県生まれです。小学校時代にですね不登校体験がありまして、中学から学校に行くようになったそうです。関西学院大学教員をなさっていて、著書にですね不登校を選んだわけじゃないんでぜ、不登校は終わらないと不登校体験を中心にした5本をたくさん出されています。オールニート日本でですね不登校ラジオというラジオ番組をやってまして、頼れる姉貴という感じでね、人気がありました。最近はですねパートナーの方と、ご家族を作られてですね、そんな話もインタビューの中にね含まれています。それでは木戸理恵さんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。今日は、ご家族をねテーマにして、はい、お聞きしようと思いまして、
はい、
今しもこの収録が、木戸さんの実はご実家にね、私がレコーダー持ってきてこう収録させてもらってるんです。
そうなんです。ようこそという感じです。
本当に素晴らしいお家でして、
いえいえ散らかってますけど、
うちは俺これで散らかってるなんて言ったら俺の家ねもうゴミ屋敷っていうか
本当ですか、
ひどいんですわ。 それでリエさんはもう今現実的にはですね、あのパートナーの方がいらして、今妊娠なさって、
はい、
出産のためにねご実家に戻られてるってことで、
はい、
あのこれからね本当にご家族ね、お子さんとかとまたね、
うん、
こうこれからの人生って感じなんですけど、
うん、
とお父さんお母さんどんな人だったんですかね、そのそっから来たんですか。あ、
うちの両親ですか。
はい、
そうですね、どんな人、まあ2人とも福岡県の出身 で、
はい、
で高校の同級生だったんですよ、うちの両親、で高校の時ちょっと付き合ってて、大学で2人とも九州を出たので大学4年間離れ離れになっていて、はい、でまあね、その後またくっついて結婚して私が生まれてという感じで、私は長女で妹がいるんですけど、うん、
はい、
だからうちの両親は普通の田舎の優等生ですよね、うん、田舎の優等生で、私が学校に行かなくなるまでは本当にトントンと人生の階段を上っていった人たち、うん、まあ母親は結婚前は仕事を持ってましたけど、私が生まれて一時的に専業主婦になって、で父は本当70年代に鉄鋼会社に就職したみたいな感じの人で、終身雇用の職場はずっと変わらずに、うん、もう2004年で死んじゃったんですけど、
はい、
死ぬまで同じ会社に勤めていたっていう人たちでしたね。
なるほど、
うん、
じゃあすごい問題ないご家族だったのに、まあ不登校が問題かどうかちょっとまた別問題ですけど、
うん、
まあでも小学生だったリエさんが学校行かなくなっちゃったら、
うん、
まあお父さんお母さんもねびっくりはしますよね。
そう、最初はうろたえたと思いますよ、
うん、
でもなんだろう、あんまり厳格なタイプじゃなかったんですね、二人とも、父がすごい変わり者で、間違ってそういう鉄鋼会社に入っちゃったんですけど、 あんまり会社の中で生きてなかったというか、
そうですか。
それこそ月野さんのように、
はい、
会社の中でバリバリ仕事をしてどんどん出世していくみたいな感じのタイプじゃなかったんですね。休日はずっと引きこもってなんかスペイン語の勉強をするのが趣味な人だったんで、そのスペイン語を使って何をするんだみたいな話で何をするってこともないんですよ、ただスペイン語が好きなんです。
あ、いいですね、それこそ学校ですね、
うん、何なんですかね、よくわかんないんですけど、
うん、
でずっとスペイン語をやっていて、お酒も飲めなかったんで、うん、なんか会社の中のね人間関係とかもどのくらい付き合ってたんだろうかなと思うんですが、まあでもうん、お友達は多かったですね。
ああ、そうですか、
うん、お葬式の時もいっぱい来てくれて、
うん、
うん、
なんか具体的なアクションみたいのをしたんですか、その不登校小学生リエさんに対して、
うん、
世間の親はいろいろうるたえていろんなことやりますけど、そういうのは何かあったんでしょうかね。
あ、もちろん一通りやりましたよ、うん、母は私を引きずって学校に連れて行こうとしましたし、当時まあ社宅の父の会社の社宅の4階に住んでいたんですけど、
うん、
団地のね、
その
団地の4階の階段から小さな私をこう突き落としてしまうんじゃないかみたいなところまで行ったって母はいつか言ってましたね。
それは、あ、もうそれは突き落とすっていうのはもう
学校行きなさいっていう感じで、私がやだって言ってこう泣いてるわけですよ、小学校1年生、うん、でその私をやっぱりそれでも押してね引きずっていこうとしたら突き落とすしかないっていうところまで行って、
うん、
あ、これじゃダメだと思って方向転換したみたいなことを母親はまあ以前言ってましたね、
うん、なるほど、うん、そんなことでいろいろ当時は葛藤もあったご両親と、
うん、
妹さんがねなんかいらっしゃった、そうなんです
、そうなんです、
うん、
2つ下に妹がいて、妹は学校に行ってたんですね、うん、だから私が学校行かないのに妹は嫌だけど学校に行っていて、
うん、
だから母親はある意味二枚舌ですよね、
うん、
お姉ちゃんが学校行かないのはしょうがないけどあんたは行きなさいみたいな感じで妹に接していたので、かなり妹は小学校の時はストレスがあったんじゃないかなと思いますね、
うん、姉ちゃんがね、
うん、
不登校で
学校でも何か言われることもあったんですかね。
あったと思いますよ、うん、あのよく小学校って家庭数のプリントってあるじゃないですか。
ありますね。
あのお兄ちゃんお姉ちゃんが同じ学校にいる人は、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんにプリントを渡してるから取らなくていいよっていうような、一家庭で1枚っていうプリントがあるんですけど、うん、ありましたね。うちの妹はお姉ちゃんが学校にいるにもかかわらずそれをもらってこなきゃいけないという感じでね、うんうん、
なるほど。
でなんでみたいになるじゃないですか、
うんうん、
お前の姉ちゃん学校行ってないんだろうみたいな風に言われたり、
うん、
それはやっぱり子供は辛いんじゃないかなって今なら思いますね。
振り返ってみて、それで中学ぐらいからあの不登校でなくなって、
うん、
今そのお父さんは残念ながら亡くなられたっていうことですけど、
ええ、
お母さん妹さんがあのいやりえちゃんの不登校の時あれだったねとか、そういう過去話みたいな、そういうことあるんですか。
あ、あります。私、うん、あの大学に入ってからですね、
うん、
大学の卒論では不登校をテーマにできなかったんですけど、
はい、
あの大学院に行ったら不登校をテーマになんかやってみたいと思っていて、でその時に使えるかもしれないと思って、うんうん、家族で私の不登校について語る場を大学多分4年ぐらいの時にね持ったんですね。
いいですね、
うん、そうそう。
どうでした？
いやー、それぞれ話をしてくれましたよ。
うん、
あのやっぱこういう風にテープを回してですね。
あ、そうですか。
多分このテーブルでですね、
今私が座ってるこのテーブルで木戸理恵さんについての語りがありました。
そう。
どんなことが出ました？
あのやっぱ父はちょっとトンチンカンなんですね。
あ、そうですか。あ
の植物が育っていくように人も育つのだから、あの学校というのはあのそういうのとはちょっと違う制度とかね、人とか社会とかの領域に属するもので、でも人が育っていくっていうのは植物が育つっていうことだからみたいな、なんかそういう言っちゃってるなみたいな、そういう感じの。でもいい話
じゃないですか。
まあそうなんですよね、はい、だから発想は百姓の発想なんですよ、うちの両親は。
なるほど、
うん、で母親はおそらくやっぱその時はあのいろいろね、子供が不登校だと宗教の勧誘が来たりとかですね、いうことが多いので、
うん、
あのやっぱ近所の人に説教されたりとかですね、 あなたが母親としてなってないからなんじゃないのみたいな、でそういう人たちとはつながりを切っていって、あの不登校に理解のある人だけがあの残った、そういう人間関係のスクリーニングがなされた時期だったみたいな話を多分していて、で妹はやっぱり私が学校に行ってなかった頃の恨みつらみですよね。
あ、そっか。
そういうのは私聞いたことがなかったんで、みんな私の不登校を認める、支えるっていう感じで私には接していたので、
ああ
それぞれそういうことを思っていたんだって思うと、
うん、
まあ割と衝撃でしたね。
なるほど。それ、うん、どんなその時、まあ、それ3人がここで話しました。
ええ、まあ、4人ですね、で私
含めて、
ね、
ああそうか、うん、で聞いて、
うん、
で、あ全然違うなと思うこともやっぱあったわけですね、妹さんの発言を。
そうですね、妹はやっぱり私は、うん、すごくそれまであまり考えたことがなかったので、
うんうん、
私は学校に行くことができなかったし、あと小さい頃はすごくアレルギーがひどくてですね、アトピー性皮膚炎だったんですよ。
ああ、そうですか。う
ん、でかなりまあ、症状もそれなりにひどくてですね、うん、ずっとカサカサしてたし痒かったし、夏でも長袖を着ていて、でステロイドをたっぷり塗って育った世代なので、ステロイド立ちがすごくきつくて、うん、でも妹はそういう症状もなくてね、あの子はいい、あの子は普通で、なんか幸福そうで羨ましい、なんで私だけこんなにいろんな問題を背負わされるんだろうってずっと思っていたんですが、
はい、
妹はやっぱり問題がたくさんあるお姉ちゃんに親の目ってどうしても集中しますから、
そうですね、
うん、なぜっていうふうに思ってたと思いますね。
でもそれはいい、まあ、いい機会って言ったらあれですけど、
うん、
なかなか家族もこうなんとなく時間流されてると、
うん、
改めて振り返って皆さんの本音を言う場っていうのは、まあ、まずないですから、
うん、
それはでもいい機会でしたね。
そうですね、うん、何を思ってそんなことやったのか22歳の私はと思いますけど、
ね、それね、
うん、
う ちでもやったらもうえらい下げてさみんなから上値なんかも恨みつらみも爆発そうですけど、
そうそうそうそう、うん、でも面白いですよね。
そうです、よくなんかあのほら当事者研究とか自分研究とか、うん、あのねベテルとか最近すごくそういうのが、うん、あの効果ありってやりますけど、うん、ある種そんな場でもあったわけでしょうかね。
そうかもしれないですね、うん、またなんかそういう話を家族でできるぐらいになったっていうことをお互いが確認する機会でもありましたよね。
そうですね、うん、それ家中にいたらそれできないね。
できないですからね。
できないよね。そっか、じゃあそれは本当にちょっと時間が経ってちょうどいい感じだったと思いますけれども、
うんうん、
はい、じゃあそんなリエさんがね、パートナーの男性ね、うん、あのいわゆる籍は入れてるとかそういうのはしてないって話なんですかね。
あ、そうですね、籍は入ってないですね。
なるほど、うん、それでまずあのどういった出会いがあって今新婚さんいらっしゃるみたいになってますけど
いや
どんな感じだったんでしょうか。
いやそうですね、彼はですね、年は私の学年で言うと1個上なんですけど、
はい、
うん、ずっとこの横浜の地元の友達で、地元の友達といっても一回も学校は一緒だったことはなくて、
はい、
私の妹が通っていた地元の中学の先輩にあたる感じかな。私は中学は、小学校不登校していたので地元の中学に住むのが嫌で、
うん、
離れた私立に行ったんですけど、
うんうん、
そのまま進学していればここに行ってたはずっていうような地元の中学の出身の人で、はいはい、
うん、
なんか普通に考えれば一番避けて通りたい感じの人間なんですけどね、うん、なんとなくこの10年間ぐらいあのお酒を飲んで、
あ、飲み友達っていうか
飲み友達ですね、 4,5 人で飲む地元の友達の中の一人だったんですね、うん、
なるほど。
うん、
じゃあ長い間付き合ってたわけじゃないんですか。そういう
全然長い間付き合っていたというわけではなくて、まあ、なんかこんな話も恥ずかしいんですけど、
はいはい、
ここ数年の話です、
うん、それ、はい、パートナーとしてこの人と一緒にやろうと思うきっかけってのはどういうあれだったんでしょうかね。
どういうあれだったんでしょうかね。なんとなくその距離が近くなって、まあ弾みで
弾みで
弾みでというか、まあでもね、とってもいい人なんですよ、
うんうん、
私は不登校の業界とアカデミズムの業界の往復で、
うんうん、
やっぱりそれってこうある意味相反するものじゃないですか、はい、ね、非学校とバリバリ学校みたいな、
うん、正反対じゃないですか。
その、ね、二面性を抱え込んでなんか両方の世界に疲れる瞬間がやっぱりあるわけですね、
うんうんうん、
で彼はその両方の世界に両方とも属してない人として地元のつながりとしてあって、
うんうん、
でも全く問題が共有できないかっていうとそういうことではなくて、やっぱり私のパートナーもとても学校のお勉強が嫌いであったりとか、学校っていうところそのものがあまり好きではなくて高校にそもそも行かなかったりとかですね、まあ、大学では本当に単位を落としまくって留年ギリギリでかろうじて、
うん、
まあ卒業はしたんですけれども、
うん、
でバリバリ働いているかっていうと必ずしもそういうタイプでもなくて、
うん、
まあ、自分のペースでゆっくり働いていて、
うん、
うん、なんかそういう生きづらさポイントみたいのは抑えてるんだけど、それに特にこう突っ込んでいってものすごく生きづらくなったりとか研究をしようとしたりとかっていう方向にはいかなかった人っていう感じですね。
うん、なるほど、
うん、
これ最後にちょっと意地悪な質問ですけど、
はい、
まあそれでお子さんが不登校になったらどうします、
はい、
その、
あ、それはですね、
考えられることもあると思いますけど、
はい、大テーマです、
うんうん、
私はでもやっぱり今の学校に生き生きと通う子供
まあいないでしょうね、
ねえ、であるよりはやっぱり理解可能だと思うんです、うん、不登校になったぐらいの方がね、
う
ん、まあ、
そうで
うん、で学校に行かないことは認めると、
うん、
学校に行かないことはもちろん OK でも、うん、学ばないこととかお友達を作る機会を持てないことっていうのはあまり OK ではない、
うん、
だから学校ではないもしくはその学校じゃない形のお友達とつながる場とか、うん、学べる場いろんなことを体験できる場みたいなものをどういうふうにこの子に作ってあげようかなっていうふうに考えると思います、うん、
なるほどね、
うん
うん、だからそれはすごく具体的な形で確かによくわかりますね、
うん、だから新しいこう学びと触れ合いの場みたいのを作りたいですね、
うん、また器としてそういう場がねたくさんあるっていうのは、
そうそうそう、なんかその生きづらくて子供を持っている人、はい、
うんうん、
一緒に学びの場を作りましょうというふうに私は思う。そうです
ね、うん、ぜひぜひそういう場所が増えれば増えるほど
ね、
うん、いいですよね、
うん、
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています。
はい、といったことでインタビューでしたけれども、
はい、
もう最新ニュース、木戸理恵さんですね、
はい、
女の子が生まれたそうです。
あ、おめでとうございます。
パチパチパチ、3月28日にですね
、はい、
インタビューしてるときはねちょうどお腹が大きい感じだったんですけれども、これでもう、うん、理恵さんもね、
はい、
パートナーの方とあの可愛い女の子と3人で家族として、
はい、
こうね、新たな歩みを始められたということで、うん、
はい、
ちょうど、ね、お父さんお母さんの話、妹さんの話、そしてリエさんのこれからの家族としての生活ということでね、ちょうど本当にね、一時に立ち会えたっていうかね、
そうですね、
私もね、インタビューを振り返って聞いてみて、あ、すごくなんかこう感動的だなと思ったんですよね。私、うん、頭の中でね、そのお父さんお母さん妹さん木戸さんがね話してるところが浮かびましたよ。6年間不登校してたんですよ、
はい、
本人も大変だけど大変ですよ、家族も ね、
そうですよね、
きっとね苦しみもいろいろあったと思うんですけど、
うん、
22歳、ちょうど10年後にね不登校が終わってから、はい、こうやって話し合えることっていうのはね本当に、うん、やっぱり良かったっていうのはすごい月並みの言葉ですけど、
はい、
良かったなと思えたんです。なおさんもね、いろいろ家族で話し合ったりすることあるんですか？
私はよく話し合ってますね。特に母となんですけど、
うんうん、
何かあればすぐに話しますね。というか母の方から今日どうだったとか何かあると、
うん
うん、夜なんですけどいつも寝る前に話したり、話さない方が逆に私にとっては不安になってしまうことで、
なるほど、
そうするとなんかこうすぐにこう言える相手、話を聞いてくれる相手がいるだけで全然もう違うというか生活が
やっぱり、はい、まあ、パートナーシップでありご家族でありなかなか本音は出さないけれども、
はい、
出す習慣をね、もうここがすごく共同生活者ですから、うん、
はい、
ね、こういうとこは嫌だよとかね、
うん、
昔実はこういうことであなたの発言に傷ついたよとか、
うん、
あんまり感情的にならないで、
はい、
ちょっと時間が置いてからお互いに話し合ってみるっていうのはすごくやっぱりね、
うん、大切なことだと思います。
一緒に生活してるんですからね、
はい、
そういうことがね、私も今回 の、 ここが生きるヒントだと思ったインタビューの中ですね、
はい、
やっぱり話し合うことが大事だなと思えたんで、
う
ん、ね、リスナーの皆さんもですね、ちょっと家族同士じゃ難しいなと思ったら、
うん、
いわゆるカウンセリング機関であるとか、
はい、
そういったことで家族のセラピーの場を用意してくれるところがたくさんあるんで、私も実はね、
はい、
病院入院してる時に母と私と精神科医で話すという家族療法みたいにやったことあるんですけれども、ぜひ皆さんもね、落ち着いてちょっと時間が経ったらそういうことにチャレンジするとさらにね、
うん、
いい、関係がこう築けるんじゃないかと思ってます。
はい、
はい、そんなことで来週のハート宅配便ですけれども、リエさんへのインタビュー最終回となります。どうぞお楽しみに。番組では皆さんのメールをお待ちしてます。
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、出演してほしい女性サバイバーなど気軽に送ってください。 E メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com、 番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井直でした。 この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。